今朝の聖書の箇所はヨハネ第一の手紙3章18節から24節ですね。八木重吉さんという方、クリスチャンの詩人なんですね。こういう言葉を残してくれているんですけど、かなり前の方です。こういう言葉です。聖書を読んでもいくら読んでも感激が湧かなくなったら、聖書を生きてみなさい。ほんのちょっとでもいいから。とてもいい言葉だと思います。で、今朝私たちが学ぼうとしている、ヨハネの第一の言葉にもつながるところがあるかなというふうに思います。では、そのヨハネの3章18節からその本文を読んでみたいと思います。ヨハネの第一の手紙の3章ですね、18節から読みます。子供たち、私たちは言葉や口先だけでなく行いと真実をもって愛しましょう。そうすることによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に心安らかでいられます。たとえ自分の心が責めたとしても安らかでいられます。神は私たちの心よりも大きな方であり、すべてをご存知だからです。愛する者たち、自分の心が責めないなら、私たちは神の御前に確信を持つことができます。そして求めるものを何でも神からいただくことができます。私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。私たちが御子イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通り互いに愛し合うこと、それが神の命令です。神の命令を守る者は神のうちにとどまり、神もまたその人のうちにとどまります。神が私たちのうちにとどまっておられることは、神が私たちに与えてくださった御霊によってわかります。第1ヨハネの3章18節から24節まででした。このところで、先ほどの八木重吉さんのように、第1ヨハネでは私たちの知っていることと信仰というのは、私たちの知っていることと言っていることと私たちの行っていること、生活がつながってなくてはいけないですよということを教えていると思います。その背景にはおそらく、いや、もうそれはいいよっていう悟りを、何か特別な悟りを開いたら、特別な光、宗教体験というものを持てばもうそれで十分であって、あとは自分の好きなように生きて OK という、そういうような教えがその背景にはあったようなんですね。ですから、例えばヨハネはこういうことも言います。神を知っていると言いながら、その命令を守っていない人は偽り者であり、その人のうちに真理はありません。ですから、神を知っているというふうに言えることは素晴らしいことかもしれないですけど、それだけでは十分ではないですよ。神を知っていると言いながら、その命令を守っていない人は行いですね。で、おそらくその背景には、神を知っていると言いながら、命令はもういいんだよっていうようなことを言っている人がいたんだと、偽教師たちがいたんだと思いますけれども、そして同じように、光の中にいると言いながら、自分の兄弟を憎んでいる人は 今でもまだ闇の中にいるのです。光の中にいるということを言うことは簡単なことですけれども、でも兄弟を憎んでいるならまだ闇の中にいますよということを言います。でこれは私たちが今学んでいる少し前のすぐ前の箇所ですね。3章の14節には、私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。どうして知ってるんですか。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちにとどまっています。これかなり厳しい言葉なんですけれども、決してヨハネはその言葉をもって裁くためにこの手紙を書いているのではないと思います。ヨハネは愛の人というふうに呼ばれてますね。神様のイエス様の愛によって変えられた人です。そして愛の人として人生を貫いた人というふうに私たちはヨハネのことを聞いています。ですからこれは、病気に例えるならば予防のための言葉であると思います。あるいは治療のための言葉であると思います。ヨハネはこのようにして私たちのその健康状態が分かりますよ、愛はどうですか、神様の言葉に従ってますか。ですからある意味では、これはバイタルサインっていうんですかね、病院で看護師さんたちが誰かがこう運ばれた時にお医者さんはバイタルはっていうふうに聞くと、脈はどうなのか、いくつなんだ、血圧はいくつなんだ、呼吸の数はどうなんだ、そして、他にいろいろあると思うんですけれども、よくわからないけれども、それは大事なバイタルサイン、命のこう、この人まだ生きてます、あるいはその体の状態はどういう状態ですということを教えてくれているものだと思いますね。愛というもの、そして従順というもの、そういうものもバイタルサインですというふうにヨハネは教えてくれているんだと思います。ですからそこが、あれ随分下がってます、脈拍が20を切ってしまいましたなんて言ったら大変なことなんですよ。そして血圧がもう200を超えてますって言ったら危険なんですね。ですからそういうことをヨハネは私たちに教えてくれているのかなというふうに思います。そしてそのためのその治療、またそれが良くなるようにということで私たちにのことを導いてくれているんだと思います。このヨハネは私たちが互いに愛し合うことによって、そうすることによって分かることがあります。その中にヨハネの言葉だと、私たちが自分が真理に属していることが分かります。真理に属していることを知るというふうにヨハネは言ってました。真理というものは、私はクリスチャンになる前に真理を探したんですけれども、その探した真理というのはかなり聖書の教えで真理に比べると ちっぽけなものだったと思います。そして真理を見つけて真理をつかめば何かいいことができるかな、この世の役に立つかなというぐらい考えたんですけれども、真理は実際には出会った時に気がついたことははるかに大きかった。真理をつかむどころか、でも、もっと素晴らしいことなんですけれども、真理によってつかまれたっていうのがクリスチャンだと思います。真理はこれから学んでいくことですけれども大きなものであり、後で 神様は私たちの心よりも大きなお方でっていう言葉もありますけれども、ですから気をつけなくてはいけないことは、そして私たちは神様によって作られたということは、神様の愛と真理によって作られたわけですね。そして真理によって形成されます。ですから自分の好みの真理というものを作ってしまったら大変なんですね。ですけれども今の時代はどちらかというと真理よりも心の真理の方ですねの時代かなというふうに思います。神様があるいは聖書がどう教えているのかというよりも自分がどう感じるのかという方が、自分はどう考えるのかの方がこう、優位になってしまうというか、上にしてしまうというそういうところがあるかな。昔から言われていることですけれども、現代は民の時代である。でこれは日本語だからできるんですけれども、御心というのは聖書にありますけれども、御心がなされますように、私たちの多くの場合私たちが願っていることは、民の心が、私の心がなされますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにではなくて、地で私たちが考えているように天でそういうふうにやってくれという、そういうような祈りになってしまうようなところがあります。で、今2020年ですけれども、パウロは約2000年前にこういうそのことを教えてるんですね。これはすごいなと思いますけれども、そのところでパウロは第2テモテなんですけれども、第2テモテの4章のところで、これはテモテにパウロが書いた最後の手紙でありますし、テモテに残した最後の言葉ですから、遺言のようなものになってます。そして、パウロがテモテに言うことは、御言葉をしっかり述べ伝えるんだよ、私はいなくなるけれどもあなたを支えるのは御言葉だよ、聖書だよということで、あなたの役割は御言葉を述べ伝えることです。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、寛容を尽くして絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい、それがテモテの仕事でした。そしてその続きが、というのは人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地の良い話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け空想話にそれていくような時代になるからです。これが2000年前にパウロがテモテに与えた注意なんですけれども、じゃあみんながもう真理をもう聞きたくないよって、自分の都合のいいことだけ聞きたいんだ、どうしましょうか。もうじゃあしょうがないから、もうそれに合わせて世間受けするもの、あるいは人に受け入れられるものに話しましょうというふうにはパウロは言わないですね。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。世の中がどう変わろうが、あなたの任務は変わらないですよ。御言葉は変わらないですよ。御言葉を述べ伝えなさい。受け入れられなくても、馬鹿にされても、あなたの任務は御言葉を述べ伝えることですよ。ということですね。そして、ですから真理が私たちを形成するんだ、私たちが真理というのはこういう真理の方がいいよ、こういう優しい教えの方がいいよではなくて、聖書が何と言っているのかということですよね。真理というものをイエス様は2つのものをヨハネの福音書の中で真理と呼んでますけれども、1つはご自身のことです。私は道であり真理であり命です。 ですからイエス様ご自身が真理なんです。ですから私たちの知っている真理は、人となって私たちのために来てくださった、私たちのために十字架についてくださり復活された、そして今も生きておられる、そういう真理です。そしてもう一つイエス様が真理といったものがあるんですけれども、さっきのところはヨハネの14章のところでしたけれども、17章の17節でイエス様の祈りの中で、あなたの言葉がは真理です、ですから神の御言葉が真理ですということですね。ですから、真理というものは大きなものであり変わらないものである、その真理によって私たちが変えられるものですね。ですからそれを変えてしまってはならないですよ。そして、私たち、ヨハネが私たちに教えてくれていることは、互いに愛し合うこと、それによって私たちは自分が真に属していることと神の前に心安らかでいられますというふうに言ってます。そして自分の心に責められても心安らかでいられますということなんですね。で、私たちは自分たちの生活を見れば、心を見れば、自分を責めることがたくさんあると思うんです。あ、またやってしまった、自分は弱い、自分はわがままだ、自分は高ぶってる、たくさんあると思います、自分を責めることは。ですけれども神様が求めておられるのは、信仰であって、私たちが生活成功することではなくて完璧なものになるということではないですね。そして、ヨハネが使っている例えは、クリスチャンというものはどういうものか、光の中を歩むものです。そして光の中というのはどういうものかというと、汚れが目立つところです。ですからおそらくクリスチャンになる前とクリスチャンになった後では、おそらくクリスチャンになった後の方が自分の汚さというのが分かると思います。光の中にいるからです。それまではみんなやってるんだ、だから別に悪くないというふうに考えたものも、光の中に、神様の光に照らしてみると、それが違うんだということが分かると思うんですね。ですから、ヨハネはその一章のところで、その光の中で私たちが神様と共に歩むときに必要なことは、自分の罪を告白することですよ、神様の前で認めることですよ、そして許しを得ることですよ、そして神様はそのことをしてくださいますと繰り返し、その一章のところでは教えてますね。イエス様の血は全ての罪から私たちを清めてくださる。私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実正しい方ですから、その罪を許し、全ての不義から私たちを清めてくださいますというふうに約束してくださってます。ですから私たちに必要なのは、私たちの罪を神様の前に告白して、そして自分の罪を正当化してしまってはいけないんだということですね。光の中でそれをやるのは難しいことだと思うんですけれども、その当時の偽教師たちは自分の罪というものを正当化するシステムというものを作ってしまったようなんです。ですから罪なんてないよっていうような感じですね。もう罪は許されて、その後自分が何をしようがそれは罪って呼ばれるべきではないとか、一昔前にアメリカでこう話題を呼んだ本の中には、 罪は一体どこに行ってしまったのかっていう、そういう本が出ましたね。ですからアメリカ人の意識の中にもう罪という意識というものはなくなってしまったようだ。全部例えば心理学のようなもので、解決できる、そういうような考え方ですかね。ですけれどもヨハネは、いや罪というものはごまかしても、ごまかすことは神様の前にできないし、ごまかす必要もないんだ、それを神様に告白する、認める。そしてヨハネが、私たちは神様の前で安らぎを持つことができますよ、自分の心が責めても安らぎを持つことができますよ、どうしてですか、神様は私たちの心よりも大きく全てをご存知だからですっていうんです。ですから全てをご存知だったらもうアウトじゃんっていうふうに普通は考えるかもしれないですけれども、でも私たちのその心の中、動機も知っておられるということでしょうね。ですから、まあ、罪に悩まされているんだけれども、それを自分の中から取り除きたいというふうにお前は考えているんだね、私はそれを助けることができるよ、そしてその気持ちを私は嬉しく思うよっていう、そういうことを神様は考えてくださっているのかなというふうに思います。私たちは神様によって作られたものですから、本来愛というものが自然なんだと思うんです。ですけれどもそうでないということは、私たちが生まれてきた世の中は罪の世の中である、そして罪に染まっている世の中であって、私たちはその中で生活をしながら罪というものを身につけてしまった、悪い習慣というものを身につけてしまった、それがその心の中でもその癖のようなものになってしまっているということですね。よくそのタバコやそのお酒というのは癖になってしまうということで問題になりますけど、クリスチャンというと、タバコや酒やらないんだねっていう、まあ、確かにタバコにしてもお酒にしても非常に不健康な習慣ではありますけれども、聖書が問題にしているのは心の悪い悪習慣であり、そして悪い癖であると思います。すべてを知っている神様の前で私たちはどういう姿勢を態度で生きればいいのかということは、詩編の139編にありますね。神を、その詩編は私を探ってくださいという言葉で始まりますけれども、神様はすべてをご存知だということを繰り返し言っているのがこの139編ですけれども、神を私を探り私の心を知ってください、私を調べ私の思い煩いを知ってください、私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。また詩編の19編にも同じような祈りがあります。誰が自分の過ちを悟ることができるでしょう、どうか隠れた罪から私を解き放ってください、あなたのしもべを傲慢から守ってください、それらが私を支配しないようにしてください、その時私は大きな背きから解き放たれて全きものとなるでしょう、私の口の言葉と私の心の思いが今に受け入れられますように、主よ我が岩我が贖い主よっていう、そういう祈りです。私たちの日々の祈りもこういう祈りであるべきだというふうに思います。そして私たちがそのように生きているときに何が起こるかというと、心の安らぎだけではなくて、言われていることは、私たちが求めることを何でも神からいただくことができるってあります。 これはすごい約束ですね。やったっていう感じで、じゃあ早速主よお願いしますっていう感じで、今夜の夕飯は美味しいお寿司と前菜にはサメのヒレのスープと、そしてデザートには、フレンチバニラで作ったフルーツパフェをお願いしますって、じゃあよろしくお願いします。それでその夜何が出たかというと全然違うものが出た。そういうことではないですよね。これは神様が私たちに、私たちがなすべきことをするために必要なものは与えるよっていうことであると思います。ですけれども繰り返し聖書ではそういう言葉が出てくるんですね。あなた方が私にとどまり、ヨハネの15章の7節ですけれども、私の言葉があなた方にとどまっているなら何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられます。神様にとどまっている、これはブドウの木の例えのところですから、私たちがブドウの枝として神様につながっているならば必要なものは与えられるよということです。そしてそのような生き方をした、そしてどういう時にその全てが与えられるのかというと、その理由も書かれてましたね、ヨハネの手紙の中には。私たちが神の命令を守り神に喜ばれることを行っているからです。そしてそのように生きた方がいます。それはイエス様ご自身です。イエス様の言葉の中で、私を使わした方は私と共におられます、いつも一緒にいてくださるんだ、私を一人残されることはありません。どうしてですか、イエス様どうしてその確信を持っているんですか。私はその方が喜ばれることをいつも行うからです、行っているからですよ。そのようにしてイエス様は神様との関係を保たれたわけですね。そのように生きること、その時に私たちは必要なものを全て与えられる、それは神様に全てを任せて生きる生き方だと思います。そしてそういう生き方をする人にどうなるかというと、今度は神様が全てを任せてくれるような人になれるんだと思います。それは子供と親の関係によく似てるところがあるかなと思います。子供が成長するということはどういうことかというと、より多くのものをその子供に任せることができるということです。2歳の子供に、あ、車大好きなのね、じゃあはい、じゃあこのおじいちゃんの車の鍵あげようね、それはないですよ。中学生でもないですよ。免許を取って、そして上手に運転がちゃんとルールをわきまえて信頼できるなっていう時に貸してくれって言ったらいいよって喜んで貸すことができるわけです。ですから神様の目的というのは、私たちがそのように神様の信頼に応えることができる人間にするということだというんです。そうしたら確かに神様に求めるものは全てイエス様が与えられたように、イエス様に父なる神は全てを任せました。任せるのにふさわしいかだったから、信頼できるかだったから、私たちもそのような人間になれば神様は任せてくれます。そしてその任されたものに忠実であれば、さらに大きなものを任せてくれますね。そういうことかなというふうに思います。そして、ヨハネはその私たちが神様の命令を守っている、その命令というものを一言でまとめているのがこの言葉なんですね。私たちが御子イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと、それが命令です。これを守っていれば 私たちの心には安らぎがあり、必要なものを全て与えられますよということです。ですから今日はまあこれを、この意味というものを深く学ぶ時間はないかもしれないですけれども、すごい言葉がここに入ってますよね。イエス様が御子であること、神です、父なる神の子である、神であること、その方が人となられてきてくださったイエスであり、聖書に約束されたキリストメシアであり、本当にこの大きな真理、イエス様ご自身がそういうお方であるんだ。でその方が何を命じられたかというと、互いに愛し合うことよ、難しいことは命じなかったです、複雑なことは命じなかったですけれども、一言って言うならば互いに愛し合うんだよ、そしてイエス様がその手本を示されました。ヨハネの13章では足を洗う手本を、私たちはその足まではいいんですけれども、足を洗うんじゃなくてこう引っ張り合ってしまったり、足をこうちょっとこう引っ掛けてしまったり、あとは足がつくも上げ足を取ったりとか、でもイエス様の手本というのは足を洗うことなんです。ひざまずいてへり下ってユダの足も洗いました。そしてさらにイエス様が教えられていることは十字架の愛です。少し前に3章で私たちが学んだ言葉の中に、イエス様は私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました、ですから私たちも兄弟のために自分の命を捨てるべきですって、それが愛なんです。愛というのは厳しいものです。ですけれども、それをそういうものを教えたい、この辺がなんかこう暖かくなってドキンドキンするって、そういうものではない、まあ、ドキンドキンしてもいいとは思うんですけれども、ですけれども本当の愛というものは神様から学ぶものである。ですからおそらくこれと同じことがこのマタイの22章にも言われてるんじゃないかなというふうに、ほとんど内容としては同じかなというふうに思います。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、これが第一の戒めです。その神がイエス様を使わせてくださった、そのイエス様を見れば神がどういうお方なのかっていうのを一番はっきりとわかる。ですからより神様のことを愛することができる、信頼することができるっていうことですね。御子イエスキリストの名を信じっていうのはそこだと思います。それでもう一つあるよ、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、それはキリストが命じられた通りに互いに愛し合うことと重なるところかなと思います。そしてこの2つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているんです、要約されているんですということですよね。そしてさらに、これはマタイにある先ほどの言葉ですよね。ですからゴールデンルールです。人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい、これが律法と預言者です。さらにパウロもローマの13章で、他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです、勧誘してはならない、殺してはならない、盗んではならない、隣人のものを欲してはならないという戒め、また他のどんな戒めであってもそれらはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるんです。互いに愛し合えということを守っていれば、私たちは他の戒めを全て守っているはずだというんです。そこをヨハネも教え、イエス様も教えてくださり、そしてパウロも教えているんだ、同じように教えているんだ。ですから私たちがフォーカスするところはそこだと思います。ですから今日学んだことは、私たちは自分勝手な思い込みで救われるんではないですよ、こう信じたいから信じますというもので、そういう信仰で救われるのではなくて、神様に従うことによって、ですから赤信号をみんなで渡れば怖くないというのは神様には通用しないということですね。 そして神の教えを今日の人に合うように受け入れやすいものにするという、また自分に受け入れやすいものにするという、そういう誘惑には注意した方がいいと思います。クリスチャンは神を信頼するだけではなくて、神に信頼されているものですということを、ですから神の愛と信頼にふさわしく生きる、ふさわしくものとなるということがクリスチャン生活であると思います。神様は信頼できるかです。そして私たちも神様の恵みによって神が信頼できる人間になる、それがクリスチャンの成長だと思います。その手本を見せてくださったのがイエス様であると思います。祈ります。愛する父なる神様、このヨハネの手紙の中で一つの要約の形で大切な真理が与えられています。イエス様が御子イエス・キリストであり、そして私たちに神様を示してくださり、神様の命令を一言で言うならば互いに愛し合うことであるということをヨハネはここで教えてくれています。どうぞその真理を私たちがしっかりと心に留め、そしてただ聞くだけではなく、ただ理解するだけではなく、それに従い、それを生きることができるように、そういうものになれるように、どうぞ神様助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。